皆様おはようございます。
おはようございます。
お祈りを始めにいたします。私たちの天の父なる神様、皆をあがめ感謝いたします。すぐに1週間の歩みをお守りくださり、肉体の糧または霊の糧をもって支えてくださり、生かしてください。今日このようにして主の日を迎えることができたことをありがとうございます。私たちをこのようにして静かな朝を迎え、また平和のうちにあなた様を礼拝できますからありがとうございます。主よ、今日礼拝に集えない多くの兄弟姉妹たちがおられますけれども、お一人お一人の今日の一日の歩みと、そして、今日から始まる一週間の歩みを守り導き支えてくださるようにとお願いをいたします。神様、本当に今年も11月の半ばを迎え、12月クリスマスやまた新しい年を迎えようとしております。そして私たちの教会は、久しぶりにチャペルコンサートを土曜日に予定をしております。ウォーマン先生、またウリポ姉妹が私たちの教会に来てくださることを感謝します。神様、どうぞチャペルコンサートが豊かに祝福されたものとなりますように。多くの方々が来られますが、どうぞ私たちが心から歓迎の意を表していくことができるように、そのためにまた備えさせてくださるようにお願いします。演奏や証しを通して神様との出会いの時となるように祝福してください。先生ご夫妻たちの信仰を強め、健康を守りくださって、良い状態でその奉仕ができるように助けてください。神様、たくさんの祈りの課題があります。どうぞ日向教会のこれ今後のことについても主よ、私たちは祈っておりますけれども、良い時にふさわしい牧師先生が、後任の牧師先生が与えられますようにと祈ります。今日本は本当に後継者が前のようにおりませんし、そして盲目の教会も増えつつあり、これから日本の教会はどうなるだろうかというところにございますけれども、神様、どうぞ多くの生徒たちが祈られたように、日本に本当に神様、あなたの御業がなされること、リバイバルを起こされることを切に願うものであります。どのような状況にあっても、あなたに希望を置いて、神様、あなたを信じ続けて期待していけるように、神様、私たちの信仰をどうぞ強め引き上げてくださるようにもお願いをいたします。今日も同じ時間にも耐えております日本の諸教会の礼拝が豊かに祝福され、皆が拝められますように、御国が来ますようにと祈ります。洪水や地震、あるいは戦争で苦しんでいる多くの方々たちがおられます。一人一人に、あなたの救いの御手を差し伸べてください。霊的な必要も与えてください。どうぞ神様、戦争の悲惨さを私たちは毎日見聞きしておりますけれども、どうぞ一日も早く停戦となるように、平和が、訪れますようにと切にお願いを申し上げます。我らの祈りをどうぞ主よ聞き上げてください。待ち望みつつ、感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。 今は、ペット時代とよく言われますね、猫や犬を飼っている人たちがたくさんいます。今は猫の方がなんか人気が良さそうですけど、いいようですけれども、ずっと昔になりますが、我が家の娘がですね、小学生の頃ですが、クラスで、ハムスターを飼っている人がいっぱいいてですね、で娘もですね、私たちに、ハムスター飼ってですね、言い出しました。言い続けました。であれ、誰さんも持ってるっていうから、誰と誰が持ってるみんなじゃないでしょうね、そういう話をするんですけれども、まあ何度も言うのでですね、もうつい降参してしまいましてですね、ハムスターを、まあ、飼うことにしました。ちょうど友達の家でハムスターの子供が生まれたということで、誰か欲しい人あげるよということでですね、買うと当時1000円か2000円ぐらいしてたと思うんですけれども、いただいてですね、買うことにしまして、娘は一生懸命医者やったりですね、運動させたりとかしてですね、面倒を見ておりましたけれども、まあ、娘が求めなかったらですね、与えることはなかったんだろうなというふうに思います。1回2回ぐらいやったらですね、まあ、いつかね、もう冷めるだろうって、思ってたところもあるんですが、もう続きますもんでですね、与えたことでありましたけれども、本当に私たちが求め続けるっていうこと、願い続けるっていうこと、諦めないでですね、それは本当に大切なことであろうかと思います。で今日もイエス様の例え話を通して、そのことを私たちに祈り続けることの大切さを、教えて、おられます。今日私たちはルカの福音書の11章を開いているのでありますけれども、最初の1節から4節ですね、沼でのところは先ほど私たちがお祈りをした主の祈りが、書かれています。マタイの福音書の方、私たちは主の祈りを祈っているのでありますけども、ルカの方は少しこう短い、少しこう省略されているところもいくつかあるのであります。で今日のルカの方はですね、イエス様がどうしてこの主の祈りを教えになったのか、あるいはその後の祈りを、の大切さを教えになったかというとですね、弟子たちが教えてくださいと願い出たということがこう書いてあるんですね。弟子たちがイエス様、祈る方法を教えてくださいとお願いに来たということで、イエス様はこのように祈りなさいということで主の祈りを教えられたわけです。イエス様は一回だけじゃなくて何度かに分けて主の祈りを弟子たちに教えられていたのだと思うんです。だからこうして書かれています。でこの主の祈りを終わった後で、イエス様は、真夜中に来た友達の例えを語っておられます。まあ、最初の部分が祈りの内容ということであれば、この例え話は祈りの態度、ね、祈りの姿勢ということを私たちに教えているのではないでしょうか。例え話はこんな例え話ですね。真夜中に、友達が家に来た、ね、そこから始まっておりまして、まあ、真夜中っていうとですね、皆さんは何時頃こう想像するでしょうか。まあ、真夜中に来るっていうのは普通考えられないですよね。失礼だし、相手に迷惑をかけることでありますから、真夜中に、訪ねてくる、また真夜中にパンをね、友達のところに、行くということは普通考えられません。でもこのイエス様の時代というのはですね、少しまあ状況が分かると、あ、そうなのかって思うんです。それはユダヤの国ではですね、昼はもうすぐ暑いですよね。で大体日が暮れて 夕方から出かけていくっていうことも多くあったようですね。だから夕方出ると夜中に着くわけですよね。で夜中にまあ宿は待ったでしょうけれども、友達の家に行って、まあそこに泊まりに来た友達がいた。でちょうどね、パンがなかった、まあ1日分のパンしか焼かなかったからも分かりません。まあでもちょっとね余分にパンを焼くということもあったでしょうけれども、友達が来て本当旅人をもてなしなさいっていう聖書の教えがありますけれども、もてなしにももてなしができない、パンがない、それで彼はもう一人の今日だから友達っていうか男の人がまあ3人出てくるんですね。 ABC って3人出てくるわけですが、その近くの友達のところに行ってですね、真夜中ですよ、それもトントンと叩いて、友達が来て出すものがないんでパンを3つ、ね、用意してくれないだろうかと頼んだとこ書いてあります。真夜中に来た友達、そしてまたその、来た友達、友達がまたその時間帯に友達のところに行って、まあ大きな声で、あるいはまた戸を叩いたでしょうか。友達はですね、家族と一緒に休んでたみたいであります。まあ小さなお家だったんでしょうか、一緒にね寝てたんでしょうか。もう戸を閉めてしまったし面倒かけないでほしい、当然ですよね、面倒かけないでくれ、もう子供たちも一緒に床に入っているし、起きて何かあげることはできないよってこう、書いてあります。夜中に、ね、私も夜中に前の教会行った時に電話をもらったことがあり、何ともありますよね。心の病の人が昼と夜が逆になってね、私たちは寝てるんです、その人は夜中起きてて電話をかかってきて、いろいろとね話を聞いてください、もうこっちはもう眠たい目をこすこすりながら起きてですね、もう早く終わらないからだからそんな思いが起こりましたけれども、もうずっとどっかで止めないと永遠に朝まで続くわけですよ。それでね、非常に困ったことがありましたけど、だからここ面倒かけないでほしいっていうのはよくわかりますよね。でこの例え話はですねここで終わっているんです。そして8節イエス様がそれに付け加えてるわけですよね。なんて書いてあるかというと、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。友達だから非常に、まあ、友達関係でありし、友達だからということで行って、パンを貸してくれと言ったんだろうと思うんですけども、その関係だけで何かを差し上げることはしないでしょう。でもしかし、しつこさの家に、ね、しつこく願うならば、起き上がって、必要なものを何でもあげるでしょう。と、イエス様がおっしゃいました。しつこく、ね、諦めないで、ね、叩き続け。求め続けるならば、もう友達はもうねいい加減してよっていうような思いで差し上げるでしょう。神様は友達以上のお方ということがあるでしょうか。終わりのその次の時に求めなさい、ね、誰に求めるんですか。ここはポッとこう父なる神様にこう置き換えられていくのでありますけれども、求めなさい、そうすれば与えられます、 探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます、とイエス様は言葉をここで、続けております。まあ、これは皆さんマタイの福音書の7章の7節8節に書かれている言葉と全く同じですね。私たちはマタイの方をよく知っていると思うんです。7章の7節8節にこの言葉が書かれてあります。もう有名な言葉です。私たちの知っている言葉です。そして皆さん、この言葉が求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいっていう意味があるんだということもご存知だと思うんですね。叩き、求め続けなさい、継続ですね。探し続けなさい、求め続けよ、ね、諦めないで求め続けなさいということを教えているのです。そして神様はちゃんとそれに確実に応えてくださるということが与えられるであろう、開かれるであろう、ね、見出すであろうというこの約束、この3つの言葉、ね、まあ段階的なものがあるでしょう。求めて、与えなければ今度は、ね、探す、さらに叩き続ける、なんか的なことを教えているというのもあれば、ある人はこれは同じことを教えているんだ、一つの求め続けるということを教えている三つの表現だというふうに話す人もおられます。ちゃんとそのことに対して神様は約束しておられ、それは確実さを教えているんだ、神様はちゃんと答えてくださるんだというその確実性をこのような表現で教えているのだとここは言われております。一つの話をしたいと思いますけれども、私の知っているラジオ牧先生がある伝道集会に招かれて行きました。でそこの教会の牧師の奥様が先生のところにやってまいりまして、このように言ったそうです。先生、お久しぶりです。覚えていらっしゃいますか。私は22年前に先生が私の田舎へ来てくださった時のものです、ね、田舎の教会に私はいました。その時私はいろんな悩みの苦しみを抱えて、本当にこれからどういうふうに生きていくかわからない、そんな状況の中にいました。先生は伝道集会の前に来てくださって私のために祈ってくれました。その時にマタイの方ですけど、マタイの7章の7節、求めなさい、この言葉を、ね、開かれました。その言葉を開いて読まれました。私はその時からこの御言葉をずっと持ち続けてきました。どんな時にもこの約束を信じて祈ってきました。祈りの中で変えられ、そして長年祈ってきたお母さんも救われ、私も献身をすることができて牧師と共に教会に仕えるものとなりました。今本当に子供たちも成長して幸せな生活を送っております。あの当時のことを考えたら今の生活が本当に不思議で仕方がありません。神様の恵みです。そのように証しをされました。で、私は初めて会う人にはこの御言葉を差し上げるんです、そしてお祈りをするんですとおっしゃったそうであります。本当にですね、この御言葉がこの一人の女性を形作ってきた、そしてそれを明かしておられるのでありますよね。求めなさい、そうすれば 与えられます。なんという素晴らしい約束でしょうか。神様は答えてください。いつも言うことであります。神様は私たちの祈り願いに答えてくださる方です。でも3つの答え方があります。イエス、ノー、まだ、ね、まだですよ。まだその機会ではありませんよというそのような答えを神様は持っていらっしゃる方であります。でもちゃんと答えてくださる方であります。今日は父への祈りっていう題をつけました。父の祈りも父よって祈る祈りですよね。で今日この今例え話に来た子供たちも私と一緒に床に入っているってこの尋ねられあの物をくださいって言われたその人もお父さんです、ね、子供たちが寝ています。そして今から話するもお父さんの話です。でも父なる神様の話にこう映っていますけれども、お父さん、肉のお父さんがいます。子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。いるでしょうかというのはいないということですよ。置き換えたらね、そういう父親はいないでしょう。魚とね、蛇がこう対比されています。まあこれはある面形似てるからかなと思うんですよね。まあ小さい魚と蛇は似てないけど、まあちょっとこうタチウオみたいなね、長い魚だったらちょっと蛇でねこう似てます。でも私たちの体に与えるものは悪いものと良いものがあります。お父さんね、そういう魚の代わりに蛇を与える父親はいないでしょう。次は卵を求めているのにサソリを与える父親はいるでしょうか。いないでしょうっていう感じね。卵を求めている子供に危険なサソリ、まあピストルを与えるようなものかもわかりませんが、そんな親はいないでしょう。肉の父親のことです。そうですよね。でその次のところに、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。なんかこうすぐになんか悪い父親であったとしてもってなんか呼んでしまいそうなところなんですが、まあ、父親と書いております。でも悪い父親でもね、みんな恐れ怖いな、何しでかすかわからないなっていうのは父親であっても子供は大切ですよ。子供に良いものを与える父親がいるわけですけれども、まあそんなことをちょっと含まれているように思うんでありますけど、でもここの正確な意味は別にあります。この悪いものとは生まれながらの罪の性質を持つ不完全な人間のこと、すなわち私たちのことを指しているんです。私たちのことです。悪いものであっても子供には良いものを与えるじゃないですか。まあ私も父親ですから、わかります。皆さんもね、父親母親、子供に良いものを与えるでしょう。ましてや本当のお父さん、父なる神様は私たちに良いものをくださないことがありましょうか。なんかこう友達が出てきました。神様は友達以上の方でしょう。 肉の父親よりももっと素晴らしい方でしょう。ましてや父は、天の父はご自分に求める者たちに、まあ、ここを聖霊を与えてくださいますと書いてあります。マタイの福音書では聖霊が書いていません。良きものを与えてくださるでしょうと、マタイの福音書の方には7章後で見てください。そこには良いものを与えてくださるでしょうって書いてあるけど、聖霊っていうことについてはこのルカの福音書でなければ分かりません。その良いものは聖霊である。なんで聖霊がここにパッと出てきたんでしょうか。どうして聖霊が良いものなのでしょうか。考えていったら理解できるかなと、そのように思います。聖霊は、ね、父なる神様、子なるイエス様、聖なる神様のお一人でありますけれども、神の命、神の心、神の知恵、神の力、平安、喜び、すべてのものを私たちに与えてくださるお方です。私たちを教えてくださる方です。私たちに共にいて助けてくださる方、助け主です。私たちを導いてくださる方です。聖霊なくして私たちの幸いはありません。良きお方を与えてくださいますと教えておられます。で、聖書の中に独り子を賜ったほどに私たちを愛してくださった、与えてくださった神様は私たちの求めるもの、最高のものを与えてくださったんだから、それ以外のものを与えてくださるのは当たり前でしょうっていう、そういう御言葉もありますし、聖霊を与えてくださるということはね、本当に全てのものを与えてくださるということと同じでもあるでしょう。はい、良いものを与えてくださる神様であります。今日は父への祈りというふうに書きました。もう当たり前の言葉でありますけれども、皆さん、私たちは本当に父として祈り求めているでしょうか。祈り続けているでしょうか。子供がお父さんお母さんと言って求め続けるように、私たちも父よ、神の子供とされた、主の祈りは皆さんね、神の子供とされた者の祈りとよく言われます。神の子供とされた者の祈りです。神の子供だからこそ天のお父様とこう祈ることができるのでしょう。そこが発見してないと天のお父様という祈りもまた変わってくるものであります。天のお父様、天の父、求めよっていうのも、他の人に求めるっていうよりも神様に求めるっていうことでしょう。探し続けるということもそうでしょう。神様に求める、いや父なる神様に求める、友達以上のお方です。立派な友情を持ってる人以上のお方です。そのお方に私たちは祈り続けて期待のであります。エレミア書の29章の12節13節をお開きください。エレミア書の29章の12節13節をお読みして お祈りをいたします。エレミア書の29章12節13節ご一緒に読みましょう。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つけるという素晴らしい約束がここにも書かれてあります。お祈りをいたしましょう。天皇様、イエス様の言葉をありがとうございます。今日も祈りの力について学びました。どうかこの友達のように、友達のために本当に神様、諦めず祈り続けていくものでありますように、求め続けていくものでありますように、私たちを助けてください。あなたは遠い神様ではなく、身近な天の父であります。イエス様を通して、イエス様の贖いを通して、私たちはあなたの子供とされました。神の子供とされるために、神がどんなに私たちを愛してくださっただろうかとあります。私たちはあなたの愛の、愛に満た、愛を注がれているものであります。そのあなた様にどうぞもっと親しく近づくことができるように、あなたを本当に信頼申し上げて祈り続けていくことができるように、私たちのこの弱い信仰を強めてください。どうか私たちの信仰を強めてください。祈り続けるものと助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。